本当に素晴らしいスピーカー。じゃあ、このスピーカーを紹介したいと思います。この方はエブリネーションチャーチ横浜カスチュームパーティー以来ワンパンマン、次が X メンのエクゼビア、次がミニオンのグルなどと呼ばれています。しかし私たち多くにとって彼はエブリネーションジャパンキャンパスのリーダー、牧師、そして友人として知られています。皆さん立ち上がってスケック先生歓迎しましょう。
もういいよこれ、はい、自分のキーノート、はい、どうぞ皆さんお座りください。どうですか皆さん、カンファレンス楽しんでますか？まあカンファレンスもこれからもちょいちょいやっていきたいと思うんですけれども、これが、最後のメッセージになります。今まで、もういいって、だからちょっとスイッチ、そうですね、一番最初から自分たちこの1年をですね、その偉大な信仰 Great Faith っていう、そのテーマでやってきました。で最初レイ先生が語っトマスを通して語ってくれた、私たちが信じるものになりましょう、信じるものになった人手を挙げてください。いや、いいですね。そしてその後スコット先生が内なる人を鍛え上げよう、そのための信仰を神様はくれました。内なる人を鍛えた人手を挙げてください。イエーイ、なんかあんまりちょっとレスポンスがないけれども、そして、今朝っていうか今日グレン先生が私たちに自分たちの友達をもう何としてでも救いに行く、天井を打ち破ってでも救いに行くっていう信仰をくれました。その信仰を受け取った人、ああいいですね。で今日自分が話すのは前のトピックと少し似てるんですけれども、自分が話すのは、あ、下押せばいいんだっけ、はい、キャンパス変える信仰です。自分たちそれぞれいろいろな学校にいると思います。その中で自分たちが召されているのはたった一人とかたった二人とか周りにいる友達を救うだけじゃなくて、キャンパス全体を勝ち取りに行くことで世界を勝ち取りに行くことです。よく自分たち言いますよね、 Change the campus, change the world、 キャンパスを変え世界を変えるっていう言葉、それを私たちただかっこいいからとか言ってるんじゃなくて、本当に心からエブリネーションとしてそう信じてるから自分たちはそう言ってます。みんなにはそれができる可能性、力が秘めていることを自分は分かります。なので、これからの主役皆さんなんで、このメッセージ聞いて、そして、心に留めて変えられる準備をしましょう。御言葉は皆さん知ってますよね、多分。その井戸の女性、井戸端でイエス様出会った女性です。読みます。死はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。そしてイエスはこう言われた。腕相撲するか、若干失笑気味だったな、まあ、いいや、大丈夫です、大丈夫です、僕は心守られてるんで。井戸の女性、英語で Women at the World って調べたらこの写真がまず出てきたので、いやこれ絶対にこの腕相撲をするつもりでいただろうな、イエス様って思いました。じゃ一言祈りましょうか。一言祈ってからメッセージに入りたいと思います。皆さん心落ち着かせてください。神様、今日の言葉感謝します。私たちが今日受け取る言葉、本当に自分たち今日一瞬限り その、気分が高まるメッセージじゃなくて、気分が高まる、この一瞬だけじゃなくて、本当に自分たちを心から変え、そして永遠の変革がありますように感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様はこの 女性に話しかけるというか座ってたわけなんですね。そしてこの女性と話し始めるわけなんですけれども、何が起こってたかというと、さっきの御言葉にも書いてありました通り、イエス様はユダヤを出て、そしてガリラヤに行くために北上しなければいけなかったんです。その途中にこのサマリアという町があったわけなんですけれども、通常のユダヤ人はそのサマリアを避けて北上してたわけなんですね。なぜかっていうと、このサマリア人のことをユダヤ人はものすごく嫌いだったからです。なぜかというと、彼らは妥協してさまざまな民族、さまざまなその宗教の人たちと結婚して、そして、罪を犯しまくってたわけなんですね。だからユダヤ人は彼らと全く関わりたくなかったけれども、イエス様はあえてこの直線で行って、このサマリアの町を通って行かれたわけなんですね。そしてイエス様はこの女性に会って、いろいろな形でこの女性をミニストリーをします。いろいろな形で彼女に真理を語っていくわけなんですね。いろいろな形です。ちょっと駆け足で最初の部分は話していきます。イエス様がまず最初に声をかけたのが、私に水を飲ませてくださいっていう、この女性、水瓶を持ってきた女性に話したわけなんですね。そしてあるイエス様は、その人が通常を持っている普通のニーズを通して彼女にただ普通に語りかけているわけなんです。でこの女性は言うんです。あなたはユダヤ人なのに、なんで私に語りかけてる、話しかけてるんですか。イエス様は、そうやっていろいろなその文化的な壁、そもそも女性と話すことでさえも禁じられていたぐらいだったんですけれども、イエス様は、その普通にただ喉が渇いたからって答えるんではなくて、真理を持って彼女に語っていくわけなんですね。私が持っているその水っていうのは永遠に乾くことがなくなるような水です。命の水を差し上げますというふうにイエス様は言うんです。この簡単な言葉、簡単な人々のニーズをつく言葉、私喉乾いたんで水をくださいから、簡単にこの福音につなげるイエス様の言葉、そして彼女のこの一時的なこの乾きのニーズを通して、彼はこの彼女のこの永遠のニーズっていうものをそうやって示してあげたわけなんですね。そして同時に、この女性が、じゃあ私にその水をくださいって聞かれたんですね、イエス様。その時にイエス様が答えた言葉、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。そしてこの女性は言うんです、私には夫はいません。でイエス様はその後彼女のこの過去を暴き始めるわけなんです。その通りなんですね、あなたは夫がいません、つまりもう今まで5回、結婚していて離婚を繰り返して、そして今いる男性はあなたの夫ではないっていうふうに、でその女性の、深い深いところにある個人的なニーズをイエス様は預言的な力、精霊の力を通して、暴くわけなんですね。そういうふうに、そしてその女性は少しずつびっくりし始めるわけなんですね。あなたがキリストですか。そしてもう一つ、イエス様はこの言葉、彼女もう一つそのコンプレックスみたいなのを持ってたんですね。このサマリア人であるということのコンプレックスというのは、ユダヤ人から完全に蔑まれていて、そして否定されてきて、そして圧迫されてきたわけなんです。ずっと指を刺されてるわけなんです、この混血の人たちが。って言って彼女が言ってたのは、その自分たちにはその礼拝する山があるんだけれども、ユダヤ人は、自分たちのその宮で、神殿で、礼拝してます。だけれどもこの山で礼拝してはいけませんでしょうか。でそのコンプレックスに対してイエス様はもう真理をここでつくわけなんです。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます、今がその時ですっていうふうに、神殿でもなく山でもなく、私たち心によってイエス様の十字架、イエス様の血潮、そしてその福音によってこの救われるっていうこと、そしてその心から変えられた者たちがどんな場所でもいい、心から礼拝する者は礼拝者ですっていうふうに言うわけなんですね。だからその文化的な壁、文化的なコンプレックスをも、そのニーズってさえもイエス様はこの言葉の中で彼女を癒していくわけなんです。そして彼女は言い始めます、私はキリストを信じます、救世主、この救い主っていうものを信じますっていうことを言った後、このイエス様は自分がその救い主です、自分がキリストですっていうふうに言うんです。そして彼女はここでちょっと待てよ、そして気づき始めるわけなんですね。もしかしたら この人は本当に救い主、本当にキリストなんではないかっていうと、でそれはイエス様がただ自分がそうだからって言っただけではなくて、彼女の至るニーズが、さまざまなニーズがその会話の中でもうすでにその満たされていってるわけなんですね。永遠のニーズ、個人的なこのニーズ、自分は結婚を繰り返して離婚を繰り返してっていうその心の痛みですとか、その文化的に蔑まれて、そして圧迫され続けたっていうことのこのニーズっていうものが、この一瞬にしてイエス様によって満たされていってるわけなんです。で皆さんもこのカンファレンス中もうすでにそれを感じていると思うんですけれども、自分たちの友達、周りの友達もたくさんのニーズを持っていて、たくさん満たされなきゃいけないものはあります。人々はそれを例えば彼氏や彼女を作ること、テレビ、成績、人に認められること、親、さまざまな人たちに認められることによってそれを埋めようとするんですけれども、自分たちが本当に福音を信じる者として、そのニーズ、心の中に開いた穴、その人の存在を完全にするためには、それはもうイエス様しかないっていう確信、自分たち必要なんですね。これからキャンパスを勝ち取りに行くため、自分たちの友達を勝ち取りに行くため。で実際のところ、ここからが自分的にはもうエキサイティング、本当に楽しみなんです。このワクワクするんですね、この話の。でこの話、こういう続きがあります。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った、来て見てください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。まず最初、彼女はイエス様の言葉を聞いて、イエス様の交わりの後、彼女は自分の水瓶を置いて町へ行き、そして人々に言った。つまり先ほどのグレン先生のメッセージのマットありますよね。自分のマットは何なのか、自分が休んでしまっているところは何なのか、それと似たようなことです。彼女にとってこの福音を伝えに行く、イエス様から伝えられたものっていうのを早く自分のところに、自分の人々に伝えに行かなきゃいけないっていう使命をその瞬間感じ取ったんですね。で水がめもう邪魔だから置いて、そして走ったんでしょうね、自分の町に戻ってイエス様のことを伝えに行ったわけなんです。そしてここに書いてあって面白いことが、この彼女の発言ありますよね、私したこと全部私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうかっていう疑問形です。彼女にこの人がキリストだっていう確証っていうのはこの時点ではまだなかったんだけれども、イエス様からしてもらったこと、言われたことがあまりにも力強すぎて、その小さな確信だったかもしれない、まだ疑惑はまだその疑ってたかもしれないけれども、それでも彼女は行って、そして自分の民、自分の友達や自分の家族にそのことを、イエス様のことを伝え始めていったわけなんですね。そしてもう一つ自分たちが気づくべきことは、彼女はその自分の持っていた罪、自分の問題から完全に解放される前どころか、そのステップさえも踏む前から、自分のこの信じていること、自分のこのイエス様との出会いのことを伝え始めたわけなんですね。私たちは少しだけの確信さえあり、自分たちの問題は完全に解決されてなくても、自分たちは福音を伝えに行くことができるんですけれども、自分たちはまだマットを持ってしまっている、まだ自分たちにとって大切だと思ってしまっているけれども、邪魔なものを持ってしまっている。あなたにとってそれは何ですか。今年横浜でいろいろな学生たちに、自分たちが伝道しに行くために、弟子作りをするために、不必要なものは何ですか、何があなたを妨げてますか、いろいろな答えが出ました。人に気を使っている、相手に申し訳ないっていう気持ちだとか、そもそもモチベーションがないだとか、言うのが怖い、自分の立場が友達の中から変わってしまうっていう、さまざまなその自分が持ってしまっている邪魔なもの、足かせになっているもの、重りになってしまっているものがあるんですね。今日はそれを自分たちで本当に見つけてほしいんです。祈りの中で、このメッセージの中で、もしくはこの後の祈りの中でですね。そしてそれを完全に捨てた上で、もう縛りも何もなく解放された状態で福音を伝えに行きたいわけなんです。そしてこの話、続きがあります。私を使わした方の御心、でこの後この女性との話が終わって、女性が話に行くわけなんですね。そして弟子たちが 帰ってきて、イエス様になんかお腹空いてそうなんで食べ物食べますかって聞くと、またディープなことを言い始めるんですね。そしてから言うんです、私の食べ物っていうのは私を使わした方ののみの御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですと。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。これでイエス様はあることを弟子たちに伝え始めるんですね。この食べ物っていうお話から収穫の話、刈り取りの季節の話をし始めるわけなんです。でイエス様はこう言うんですね。借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月ある。この借り入れっていうのは失われた魂、この救われてない人たちが救われていくっていうことの刈り取りの意味をしています。イエス様はこう言うんですね。4ヶ月先ではないと。4ヶ月先ではない。自分たちもそのように感じてしまうことがあります。自分たちは自分たちのキャンパスを見てあまり救いが起きてない、頑張ってるのに、もしくは自分であんまり頑張ってないんだけれども、その借り入れを期待している人たちいるかもしれません。自分たちはこう言うんです。先だ先、まだ先です、もしくは一生来ないかもしれませんというふうに思っている人いるかもしれません。だけれどもイエス様は、いや、まだ4ヶ月ある、その先にあると言ってはいませんから。だけれどもそうではない、さあ私の言うことを聞きなさい。こうイエス様が言うときは本当に大切なことを言おうとしているときなんです。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためなんですね。これイエス様がこう言います。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになってます。弟子たちがもしかしたら言ってたかもしれません。4ヶ月先、まだ先の、この刈り入れの時かもしれません。けれどもイエス様が言っているのはこの刈り取りは今なんです。自分たちが蒔いた種、そして前の人たちが蒔いていた種、その刈り取りが行われるのは今だっていうことをまず私たちは信じなければいけませんと。今まではもしかしたら、いや、ちょっと先、日本の時代は来る、日本の救いの時代は来るっていうふうに言われていたかもしれませんけれども、自分はこの御言葉はものすごく予言的に今のキャンパスに、今の日本の状態に当てはまると思っています。刈り取りの時期はこれから来るんではなくて、刈り取りの時期は今です。そしてそれを私たち、そして特にこの今の時代の学生たちがそれを信じていかなければこれは起きません。そして行動しなければそれが刈り取られずに終わってしまうんですね。刈り取りの時は今、自分もそれを証言できます。なぜなら、ここで渋谷でこのカンファレンスをしていることは一つ自分にとって結構特別なことなんですね。もしかしたら自分のこのお話、自分の救われた話を聞いたことある人いるかもしれませんけれども、自分はこのみんなと同じぐらいの年齢の時、15年ぐらい前かな、18歳19歳の時はいろいろな悪いことをしてました。法律結構破ってたわけなんですね。そのよく言うのが、自分はお酒とタバコをやめたのは20歳前ですって。どういう意味だか分かりますか。つまり自分は高校生の時、お酒タバコはもちろんいろいろな他に面白いものを吸ったり飲んだりしてました。それはドラッグですね、薬をしたりですとか、女性関係とか、さまざまな悪いこと、物を盗んでたり、もういろいろな悪いことをしてたんです。でそれの 80% のものがここ渋谷でやってたんですね。で昨日アスカちゃんだっけが来て、初めての渋谷って言ってなんか浮かれてやってて、ね、どこ行ったアスカ、ね、こうやってシャメなんか動画撮ってたよね。でアスカ、そう初めての渋谷とか言いながら、で僕は毎日が渋谷でした。毎日渋谷来て、そしていろいろな悪さ、いろいろなもう裏道全部知ってますよ。でどこにそのドラッグ売ってる人がいるとか、そういうのとかもよく分かったし、ここでタバコ吸ってれば絶対バレない、ここで薬やってれば絶対バレない、ここで薬の受け渡しをしてれば絶対バレないっていう場所を全部分かってるんですけれども、そして15年経った今、その人が自分の自慢してるわけじゃないんですよ。神様の自慢をしてるんです。この神様の御言葉を同じこの渋谷の土地で喋ってる、語ってるっていうことは、神様が本当の意味でこの日本で動いておられるっていうこと、それの生きた証だと自分は信じてます。 そういう形で神様は様々なところで日本中で働いているっていうことを自分は知ってます。今このカンファレンス中でも変えられている学生様々いるはずです。もしかしたら自分のように悪いことをしていた過去がなかったかもしれません。それでも神様はあなたを使います。もしかしたらそのレイ先生のメッセージで言っていたように自分はまだ見てない、まだその奇跡を体験してないけれども、そんな中でも神様の力はあなたを通して働いて、そして多くの刈り取りをしようとしている。それを自分は信じてます。刈り取りは今です。昨日でも明後日でもなく今日なんですね。そしてこの話続けます、この女性の話に戻りますね、違う、イエス様の言葉で続けます。こういうわけでこの収穫の時は今ですって言ってるわけなんです。一人が種をまき、他のものが刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークして、あなた方はそのロークの実を得てるのです。私たちは自分たちが頑張ったから、自分たちが種をまいたからそれを刈り取っているんではなくて、私たちは何を刈り取っているかというと、前の世代のロークを私たちは刈り取っているわけなんです。前の世代っていうのは何なのか、これイエス様は非常に深いことを言おうとしています。この国を勝ち取るため、キャンパスを勝ち取るため、世界を勝ち取るためには、一世代の努力、一世代の働きだけじゃ済まないんですね。日本に初めてクリスチャンが来たのを知ってますか、いつだったか。まあ、1500年代ちょいだったと思うんですけれども、一番最初クリスチャンたちが日本に来た時、ある程度の成功はありましたけれども、すぐに豊臣秀吉の命によってキリスト教っていうのが禁じられてったわけなんですね。で、禁じられた後、自分はクリスチャンだって名乗る者たちはこの迫害をされていって、殺されていったわけなんです。そして一番最初にこの国を代表する、大きな公のこの迫害っていうのが、この長崎にある26聖人の迫害だったんですね。この26聖人っていうのは、このカトリックだったんですけれども、彼らは自分たちはクリスチャンだっていうことを自分たちで口で告白して、そしてそのために迫害されていった者たちです。で、この26聖人のうち、ちょっと身長が低いなっていう人たちいますよね。それはただ身長が低いだけじゃなくて、これらは子供だったんです。この中で12歳、13歳とか14歳の少年たちもいました。そしてそのうちの一人、この右側の少年、ルドビコ茨城っていう、ルドビコ茨城っていう、その少年がいたわけなんですね。で、その少年は何をしたかっていうと、まず最初自分はこの26聖人に入るべきではなか、入るはずじゃなかったんだけれども、自分の牧師がそのに捕らえられて、そして処刑されるっていうふうになった時、彼は自ら、私も一緒に処刑されに行きます、そしてこの26聖人に入ったわけなんですね。そして彼らはどうなったかっていうと、耳の一部を切り取られて、そしてその牛やその馬によってこの京都中をもう引きずられ回ってたんですね。人々の前でこの恥をさらして、そして痛い目に遭ってたんです。それが京都、そして大阪でもそれが行われていたわけなんですね。だけれど、そしてこのルドビコっていうのは、みんなの同じ、まあ、多くの人たちが子供だから哀れんでかわいそうだと思った。そして役人の人たちも彼にチャンスを与えたんですね。一番最初に役人は言った、あなたがキリスト教をやめるんであれば、もう今逃げて去っていっていいよって言った時に、このルドビコ茨城はこう言うんですね。いや、あなたこそクリスチャンになればいいじゃないかって。そして彼はその道を続けます。迫害への道を続けます。そして迫害される直前に、結構名のある役人の人に言われたんです。もしあなたがキリスト教になるのをやめて、私に仕えるならば、あなたを釈放して死ぬ必要はないって言った。だけどその時ルドビコ君はこう言いました。いや、この束の間の命のために永遠の命を捨てることはできない。私はあなたではなくてイエス様に使います。そう言ったんですね。そして彼は続けます。そして彼は自分の十字架を、処刑される十字架を見つけた時に、それを抱きしめて喜んで十字架につけました。 そして賛美歌に合わせて体は動かなかったんですけれども、指を動かしながら神様を賛美し続けて、そして槍で刺されて自分の命、26人とも彼らはその命を落としました。全く身が出てこなかったかのように見えました。だけれどもこの明治で日本が開かれて、そして多くの宣教師たちが日本に来るわけなんです。そしてさまざまな一番最初 の, そのプロテスタント の, この弟子たちっていうのがこういうバンドっていう名前を付けられて、さまざまなところに、いたんですね、日本に。でその代表的な3つ、他にもあるんです、なにわバンドだとかいろいろなバンドがあったわけなんです。あ、これバンドっていうのはみんなが見るこういうバンドじゃなくてね、ある弟子の集まりだったわけなんです。それが横浜バンド、札幌バンド、熊本バンド。彼らは日本人として初めての弟子たち、一つのグループをつけて、そして福音と教会開拓の働きを彼らは続けていったんです。これが自分たちが彼らの上に立って今働きをしているわけなんですね。自分たちが刈り取っている実、自分たちが見ているこの信仰を感じているものは、彼らが祈りや信仰によって蒔いたものを自分たちは見ているわけなんです。そしてしばらくするとこのエブリネーションのヒーローたちがここに現れるわけなんですね、日本に。今ちょっと時間を取って本当に、この日本の宣教師としてだけじゃなくて、日本の主任牧師の人たち何人か後ろに来て、座っておられます。ちょっと立ってもらってもいいですか。牧師の皆さん、主任牧師の皆さん、立ってください。これらが、この人たちが神様の、あ、いいです、拍手してください、お願いします。もうたくさん、神様の召しを受け取って、そして神様の福音を持って、期待を持って日本に来て教会を開拓、そして弟子を作って、もう本当にたくさん、多分苦しい思いたくさんされたと思います。だけれども本当に神様に忠実に来て日本に福音を語り、そして種をまいて、もう本当に大変だ、簡単ではなかったと思います。たくさん耕してね、まいてもまいても実が出てこない、実が熟さない、それでも巻き続け、私たちにこの次のバトンを渡そうとしているわけなんです。本当に皆さんありがとうございます。どうぞお座りください。で次、もし牧師ではない、主任牧師ではなくて学生でもない方、ちょっと立ってもらってもいいですか。主任牧師でもなく、学生でもない方々、ちょっと立って、なんかもう少し目立つようにしてもらっていいですか。あ、原田さんも立ってもらっていいですか。主任牧師じゃないんで。主任牧師でもなく、そう、そしてその上の世代、私たちの主任牧師たちの世代からこのバトンを受け取っているのが、まさにこの私たちなんですね、この世代なんです。自分たちが何を一番望んでいるかというと、本当にこのバトンをみんな、この学生のみんながそれを手に取って、そしてそれを進んでいくことを自分たち期待します。なのでこのバトンを受け取って、そして今福音を自分たちの場所で語り続けている人たちに本当に大きな拍手をお願いします。それがどこに渡っていくかというと、皆さんです。皆さんが今やっている働き、今見ている全ての神様の働きっていうのは、自分たちやったことを刈り取っているものではなくて、今までずっと歴史からまかれていたもの、耕されていたもの、それらのものを自分たちは刈り取っているわけなんですね。本当に多くの人の土台の上に自分たちは立って、そして自分たちはこれから刈り取るべきものを刈り取っていくわけなんです。世代です。神様はそのようにこの国、キャンパス、世界を勝ち取ろうとしているわけなんですね。そして自分たちのキャンパスでも、自分たちはもしかしたら初めてのクリスチャンかと思っているかもしれませんけれども、絶対過去に自分たちのキャンパス、自分たちの中高大学で祈られていたことは間違いないんですね。なぜならほとんどの多くの学校っていうのは、その神様から、神様の宣教師から作られたもの、もしくはそこに必ずクリスチャンがいて、クリスチャンがその学校のために祈っていたはずなんですね。そして皆さんはその身であることを自分は確信があります。そしてこの女性の話に戻ります。さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。 そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。その女性の言葉、そしてイエス様の言葉を通して多くの人々が救われました。つまり自分たちがそこで種をまき続けるんであれば、このまかれた種があるんであれば、祈られ続けるんであれば、自分たちのキャンパスは必ず救われるっていうこと。そして自分たちが今存在するだけじゃなくて、日本にあるすべてのキャンパス、世界中にあるすべてのキャンパスが神様の福音によって変えられ、救われ、そして世界が変えられることを自分たちは信じてます。自分たちはそれを見る必要があります。それを見る目を与えられる必要があります。もしかしたら今起きていることあんまり起きてないから、そんなこと信じる、本当に神様はそんなことするのかなっていう半信半疑でいるかもしれません。別にそれならそれでいいです。神様は必ず自分が言ったことを実行します。そして必ず撒かれた種、祈られたことに対して忠実な神様です。神様は必ずキャンパスを変え、そして世界を変える働きをいたします。じゃあ自分たちはこの必ず救われること、何を通してこれが救われるかというと、証言したその女の言葉、そしてイエス様の言葉、つまり同じこと自分たち何回もリーダーから聞いてると思います。答えは簡単です。自分たちの証を伝えることと福音を伝えることで、それをやり続けることで自分たちの友達は救われて、自分たちのキャンパスは救われていくわけなんです。簡単なことなんです。自分たちはただ見たこと、聞いたこと、経験したこと、教会で自分たちが味わっていることをそのまま自分たちの友達に伝えるだけでいいんです。そして毎日のように自分たちが読んでいる御言葉、イエス様のことを伝えればいいんです。この女性は半信半疑でしたよね。この人がキリストなのだろうか。もう仕方ないです。なぜならその女の人はまだ死んで、そして生き返ったイエス様を知らなかったからです。だけれども自分たちはなぜここにいるかというと、イエス様が十字架の上で亡くなられ、そして3日後にイエス様がよみがえられたこと、その福音の力があるってことを信じているから、自分たちは確信を持ってこの福音を伝えに行けるわけなんですね。その2つのこと、自分たちが救われたこの証を伝えることと、イエス様のこの福音の力を伝えることで、キャンパスは必ず救われること、自分はそう信じてます。振り返りましょう。ちょっとあれですね、順番は変えてるんですけれども、まず前世代、前の世代の身を刈り取ること、そしてキャンパスは必ず救われるってことを信じる、そして刈り取りは今だっていうことを信じることなんですね。つまり自分たちは自分たちの過去を知って、過去から学ぶことが大事であって、そしてキャンパスが必ず将来絶対救われるっていう信仰を持つこと、それを見ることが大切なんです。そして何よりも刈り取りは今だっていうことを信じる必要、その偉大なる大きな信仰を持つ必要があるわけなんですね。そして刈り取りは今何をしなきゃいけないかというと、自分たちはまず最初、その女性が水瓶を置いたように、自分たちが大切だと思っているんだけれども、いらないもの、もしかしたら自分のプライドかもしれないし、もしかしたら自分の友達の中でのその評判かもしれないし、もしかしたら自分たちがその恐れの気持ちかもしれない、時間かもしれない、スマホかもしれない、自分たちのために使っている時間かもしれない、それらの大切なものを置いて、そして証を伝えて福音を伝えることが大切です。ワーシップチームそろそろ戻ってきてもらってもいいですか。お願いします。そしてこの一番最後に、面白いことが起こるわけなんですね。そして、彼ら、つまりサマリアの人たちは、その女に、このように言ったわけなんです。もう私たちはあなたが話したことに、この女性が話したことによって信じているのではありません。もちろんあなたの証は素晴らしかった、そしてその証を持って私は神様に興味を持ち始めた、イエス様に興味を持ち始めた。けれどもこの人たちはこう言うんです。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。確信を持ったわけなんです。このサマリア人の人たちはこの人がこの世の救い主だ、この人がその聖書に書かれているキリストだ、メシアだっていうことを彼らは信じるんですね。もしかしたら自分たちはまだ 完全に信じきれてないかもしれない。もしかしたら自分たちは完全に自分たちが今この悩んでること、このスコット先生が言っていたこの何だ、自分の内なる人っていうのはまだボロボロの状態かもしれません。でも今はそれはそれでいいんです。だけれどもその状態でも自分たちが語る福音、自分たちが語る証っていうのは人々に確信に至らせるまでのその力があるっていうことを忘れないでください。そしてその確信を通してより多くの人たちが確信を持つことによってキャンパス全体にその信仰が増え広がっていくんです。そしてそれがどんどんと日本へと世界へとアジアへと世界へと渡っていくわけなんです。自分たちその信仰を持つことができますか。また自分たちが信じなきゃいけないのは、自分たちが口を開いて語るとき出てくるのは力のない言葉ではなくて、聖霊を持った自分たち、聖霊の力が乗って宿ってそして語られる言葉、それを通して語られたときに多くの人たちは救われるでしょう。多くの人たちのこの女性のようにさまざまなニーズが満たされていくわけなんですね。もしかしたらいろいろな罪を持っているかもしれません。それをイエス様がそれにあのミニストリー、それをあの手を差し伸べるわけなんですね。もしかしたら圧迫されている友達がいるかもしれません。その人に言葉を語ることでイエス様は彼らに力を与えてくれるかもしれません。そして永遠の水、永遠の命を与える、それがイエス様の役割なんですね。今から少しその祈りの時間を持ちたいんですね。ちょっと聖霊を受け取る時間を持ちたいんですけれども、その前にちょっと賛美歌いたいんです。皆さんちょっとお立ちください。ちょっと賛美の中入っていきたいんですけれども、聖霊は今ここにいます。そして聖霊は動いています。私たちが今自分たちがやったこと、やってきたこと、それによって聖霊が変化するわけではなくて、自分たちが待ち望むんであれば聖霊は必ずここで動かれます。自分たちそれを信じましょう。それを信じて聖霊を受け取って力を受けるかのようにこの歌を自分たち全力で歌っていきたいと思います。一言祈ります。神様、今あなたの聖霊を信じます。あなたの力がここに来られることを信じます。あなたが本当に働いて自分たちに力を与え、自分たちが語る言葉、自分たちがキャンパスでやること全てに力が宿り、そして大きな働きがなされることを信じます。この女性が一つの言葉を語ったことによってサマリアが変えられたように、自分たちが語る言葉によって自分たちのキャンパスが変えられること、それを信じます。神様、力強く偉大なる形で今動いてください。 今から自分たち聖霊を受ける時間を持ちたいです。聖霊に満たされて、そして自分たちが力を受ける、証人となる力を受けたいんですね。なので今リーダーの皆さん前の方に来て、そして全ての学生の人たちに手を置いて祈りたいです。今異言で喋れる方は異言で祈ってください。異言で話せない人は自分の言葉で祈ってください。聖霊来てください。聖霊私を満たしてください。聖霊私に力を与えてください。聖霊のバプテスマをください。あなたの炎をください。力をくださいって繰り返し祈ってください。今聖霊が来てあなたに力を与えます。どうぞ牧師の皆さん、リーダーの皆さん前の方に来て、そして学生の人たちに手を置いてください。もう少し皆さんこの情熱、もう聖霊を迎える本当に必死に、このグレンセンスのメッセージあったように本当に必死に神様を求めましょう。神様今来てください。聖霊様今来てください。私に破れを与えてください。私の恥を取り除いてください。聖霊様来て力を与えてください。主よ今力強く働いてください。ハラバババババシカラタラバライヤラバババババハラカラバライヤラバライヤラカラバライカラババ感謝します。その情熱、その炎をありがとうございます。あなたの福音が私たちに刺さっていることをありがとうございます。今これから私たちが出て行って、そしてキャンパスで福音を伝えるとき、自分たちの証を伝えるとき、大きな大きな働きがそこであることを、自分たちはそれを信じます。そして自分たちはそれにコミットします。神様感謝します。神様感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。自分たちは今大きな力を受け、そして自分たちも待つ必要ないんです。今日帰ってからでも帰り道でもいいんです。友達に LINE したりメールしたりして、メールはもうしねえか、 LINE とか何らかのメッセージをして、電話でもいいんです。それを通して関係を深めて、そして自分の証、自分の福音、神様の福音を伝えられる。その福音はどこから語り継がれているかというと、その聖霊の働きはどこから語り継がれているかというと、もう自分たちの本当に主任牧師の人たちが自分たちのために日々祈って、日々種をまいて、そして働いてくださっています。今ちょっと少し時間があれなんですけれども、スペースもないんですけれども、主任牧師一人捕まえてありがとうございますって言ってあげてください。今そこにいる、そこにいる主任牧師捕まえてありがとうございます。本 本当に感謝の気持ちを。主任牧師の人たち、今ちょっと手を挙げて、誰だかちょっともしかしたら分かんない人たちいるかもしれませんので、この手を挙げてもらっていいですか。なんか自己主張が強い人みたいな感じになるかもしれませんけれども、自分の牧師だけじゃないですよ、他のいろいろな主任牧師いると思いますので、そういう人たち、その主任牧師たちのところに行って、自分の感謝の気持ち、ありがとうございます、本当に彼らがいるから、自分たち、リーダー、このキャンパス、そして大人のボランティアやリーダーたちがいるし、そして皆さんが、それを見としてここにいるわけなんです。そしてこれからみんなが刈り取るさまざまな実っていうのは、その世代の働きがあるからこそあったものなんですね。それを本当に感謝して、いきたいです。一言代表してこの上の世代のために祈ります。神様、あなたが世代を通してこの世界選挙してくださっていることを感謝します。どうぞ今たくさんの働き、労苦をしてくださった牧師たち、本当に感謝します。どうぞあなたが彼らを祝福し続け、そして神様、あなたが守り続け、この何歳になってもあなたの福音の働きをし続けることができますように、力を与え続けてください。感謝します。そして何よりもこの次の世代、このカンファレンスで力を受けた人たち、エブリネーションのこの次の世代の学生たちが力を受け、そしてそれを持ってキャンパスに出ていき、その世界選挙をこういう形で関わることができますように感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
Before you're seated, I want you guys to give high fives to five people all around you.
座る前にハイタッチを5人の人、5人の人として、それから座ってください。